仁雄さん、
はい、
あのシダーブという単位があるそうです。
単位、
うん、
メートルみたいなこと。
そう、
シダーブ、
オーストラリアのみで使われているものだそうです。
シダーブ、
はい、
俺が何の単位か当ててあげよう
なんでそんなやる気出したの、そんない
きなりズコットみたいなことをやり始めて、うん、シダーブは、
うん、
あ、まあでもさ、単位っていうともう長さか重さかじゃない。
いやいやいやいやいやいやいやいや
そう、
いやいやいやいや、大変、
そんな長さか重さか、
まあまあ
じゃない、うん、まああとはなんか、
まあ、からずといえ、分からずといえども遠からず、
あれかリットル的なやつか。リットル的なやつ、
すごいじゃん。じゃあすごいよ、近づいてる、近づいてる、
マジでマジで。
あとこれでかい、ちっちゃい、
な
中ぐらい。
名前は
シダーブ
名前五感で探ろうとするよくわからないやつシダーブは、
うん、1シダーブどれぐらいだと思う。
ね、 3.6 リットル2升
いやでも水の量なのは素晴らしい。
マジで、あ、はい、やっぱそう、そういう、はい、やっぱ生活に密着した感じじゃないと、ね、なかなかそこだけの単位ってね残らないってことだよね、きっとね。
あの最近できたんですけど、実
は最近できたの
あと1シダーブは500ギガリットルです。
うすげえじゃん。まあそれは確かに最近っぽいな。
まあ何かっていうと、うん、シダーブそもそも、うん、造語でして、
はいはい、
シド、ハーブに分かれてるんですね。
シド、
はい、シドはシドニー。
ああ、はいはいはい、はい、
ハーブはハーバーですね。
ああ、
でシドニー1ということ。
なるほど、なるほど。
シドニー1杯分の水の量が1シダーブ。
それ何に使うのそれ。
だからこれは結構まあ便利って便利で、東京ドーム何杯分とかいうふうに。
そうかそうかそうかそうか。
あとまあオーストラリアは世界中そうだけど、水が大切、特に大切だし、砂漠とかも多いから、どれぐらいの浄水を年間使用してるのかとか、あのどれぐらいの排水、下水を出しちゃってるのかみたいなことの目安として、シドニー湾1杯分っていうと、シドニーこれはあんなにってなる、
あなると、うん、あなるほど、本当東京ドーム的な感じだね。
そうそうそう、
なるほどね。
であるんだって、
シダーブ使っていこうぜ。
俺たちピンとこねえからさシドニー湾が分かんないからね、ピンとこないんだよね。
確かにね、う
ん、
そういうのはやっぱ地元に根付かないとダメだね。
地元に根付いてるね。でオーストラリアで年間消費される水は48シダーブなんだって。
ああ、もう、ああ分かんない、
分かんないね多いんだか少ないんだかもね。
そ、なんだろう、琵琶湖とかかな。
琵琶湖だよね、琵琶湖だよね。
琵琶湖とかはまあちょうどこうなんかね、一琵琶湖、
ビチビワだね。
ビワ、なんで俺わざわざ酢を入れたんだろう。琵琶湖、
琵琶湖、一琵琶湖は琵琶湖かわいい、
全然単位っぽくないんだけど一ビワン、
後ろは別にいいじゃない、普通に、うん、ビワリットルにしようか
だいぶだいぶちょっとでも違う単位とごちゃごちゃになっちゃうから、
分かりにくい、
ね、ビワリットルいい、一ビワリットルがビワ湖の一個分
急に
めっちゃ面白いんだけど、
でもビワ湖の感覚分かんないよね。
確かに
でかすぎてね、
分かんない、ビワ湖ですら分かんないの、うん、ビワ湖と、
琵琶湖ってほぼ海じゃん、琵琶湖と、見ると、
そうそう、見ると海なんだよね。あっち見えねえしってなるよね。琵琶湖とシダーブ、1ビワリットルと1シダーブはどっちがでっかいのかな。
もうそれも分かんない。ちょっと待って、ちょっと待って
。それ調べれば分かんない。
調べれば
分
かんじゃない？
それアレクサとかに聞けば分かりそう。
そうだよね。そうだよ。そうだよ、聞いてみればいいじゃん。
なんかね、ちょっとそれ、それ
俺は Google で検索するけど、みんなね、
そうそう、それアレクサとか、
身近のアレクサとか
得意そうじゃん、なんか。
そうだよね。一琵琶湖は何シダーブ？
100% わかんねえ。すみません、よくわかりませんって言われるやつだ、それ。
琵琶湖すげえ。
あ、水量が？あ、そう、シダーブどころじゃない。
うん。
あ、そう、ギガリットルどころじゃないってこと。
うん、あ、わかりました。琵琶湖は、1琵琶湖は、
1琵琶リットルだから。
1琵琶リットルは55シダーブです。
あ、でかい。今実感したね。
うん、実感した。
今すごい実感した。でかい琵琶湖。
うんうん、
ちょっと琵琶湖じゃダメだね。
55シダーブ。ちょっとでかいもんね。
単位に。
だから琵琶湖の50分の1ぐらいの湖を募集します。
それアレクサに聞けばいいんじゃない。それアレクサに琵琶湖の50分の1ぐらいの、
新宿ぐらいかな、もっとちっちゃいか、
分かんない、全然分かんない、
う
なるほど。いやシドニー湾が思ったよりもちっちゃいんだなっていうのは今分かった。
まあだからこう単位としてそんなに奇想天外でもないぐらいには、
そんなにめちゃくちゃバカでっかい。
琵琶湖はでっけんだよこれ。
多分な。ちょっと日本に合わないサイズ。
始めよう始めよう。
ちょっと面白い。うん、ニオサトルと
佐々木あららの
僕たちだけが面白い。
また海の男の話なんですけど、
あ、恒例の
恒例の
そこそこ漂流するやつ、
そこそこ漂流するやつ話したいんですけど、
はいはいはい、海の男好きだよ、海の男だから、うん、
今回あのマルチエンディングシステムを採用しました。
何何、はい、いいえで俺選んでいくやつ、
途中で話分岐いたしますので、
あのどういうこと、
まああのまあ、全部聞きたければ聞いていただいていいんですけど、
あ、そういうことどういうこと、
まあまあ、まあ、聞いていけば分かりますよ、う
ん、マルチエンディング
だ、
はい、すげえロールプレイング、
もう本当に何度も映画化されたりしているバウンティー号の反乱というバウンティー号という、まあ、船があったんですけど、その話、うん、何度も映画化されてるんですけど、はいはい、いろんな切り口で話をされてしまっているがゆえに、うん、なんか全体像が
よくわからない
ので、全体像をマルチエンディングで説明したのがいいのかなと思っているんですよ。
あ、そういうこと、
はい、まだ最初は一列ですから、
まあ最初はは
い、話を聞いていくと途中で分岐しますので、
分岐するよくわかんない、ね、
分岐がわかんない、
分岐わかんない、
あの、うん、始まりはですね、
はいはい、
まあ、イギリスの船なんですけど、はい、まあ、始まりはですね、うん、パンの木なんですよ。
パンの木？
パンの木っていう美味しい実がなる木ですね。パンがなる木が。
パンがなる。
はい。タヒチのポリネシアに原産地であります。
はいはいはい、はい、
いうものがありまして、
はいはいはい、1700
年代18世紀の末にですね、うん、イギリスが、うん、まあ当時はアメリカもまだ独立前で、
はいはいはいはい、
まあアメリカもイギリスの植民地だし。うん、あとジャマイカとかそこら辺のカリブ海の島、西インド諸島のあたりも、まあ、で、あの、そう、サトウキビをあの作らせて黒人奴隷に働かせてだったんですよ。あのそこでですね、アメリカの独立戦争が起きましてね、北アメリカが、まあ、戦争状態に入ったということで、食べ物がそれまで北アメリカから全部持ってきてるんですよ。小麦とかね、島だからあんまり食い物ないし、
あ、なるほど、
黒人奴隷をいっぱい連れてきちゃって、はいはいはい、そこで働かせて、
はいはい、
その人たちが飢えてしまうと、
は
いはい、いうことになって、
はいはいはい、
それは困ったということになりまして、ではタヒチのところにパンの木というあの大変こう美味しいパンが美味しい実がなる、まあ、芋ふかすと芋みたいな味がして長期保存も効いて、まあ、何よりこうすぐ大きくなると、
なるほど、
うん、ジャックフルーツぐらいの大きさだからね、こうラグビーボールよりもちょっと大きいようなボール
みたい
な
のが
ゴロゴロなって、そうそう、はいはいはい、っていうものがあるから、
なるほど、あれ取りに行こうと、
そう、あれをこう何イギリスの方が考えたのはパンの木をそのジャマイカの方に移植しようと、
なるほど、
いうことでですね、任命されたのがですね、あのウィリアム・ブライさんという、
ブライさん、これ今回の主役、
今回の主役の一人ですね、
主役の一人、
あのウィリアム・ブライさんは、うん、何ですかね、あの大変優秀で真面目で、
はいはい、
しっかり者です。もうどういうごちになるか分かりそうな、
大体そういう堅物が、堅物がダメなんだよね、
なんかね、うん、まあ、大変堅物 で、
はい、
でこの人はクック船長の右腕として、クック艦隊がこう太平洋をこうね冒険してた時のまあ一つの艦を艦長してたというぐらいの大変な、
なるほど、
質実剛健、太平洋の知識も多い立派な船乗りだ
と、なるほど、
でこの人がイギリス本土からまあ、そのタヒチ、タヒチ、タヒチがどこだか分かんないかもしれないけど、まあ、ハワイの下です、
はいはい、まあ、全然分かんないけど、ね、うん、
まあ、だから太平洋の真ん中にハワイが、まあ、
遠いってことだろ、
まあ、だ太平洋の真ん中にハワイがあるじゃん大体、うんうん、太平洋分かるでしょ、
ちょっとよく分かんないけど、まあまあ、ある
太平洋のまあほぼ真ん
中、大体あるんだ
よ、ハワイのほぼ真下よ、
はあはあ、
で その運ばなきゃいけないのはアメリカ側の裏側だから、
ね、ああそうかそうか、うん、イギリスに運ぶわけじゃなくてその戦争状態になってるアメリカ側に
ジャマイカに運ぶ
ジャマイカに運ぶ
だからそのキューバとかそこら辺の島国があるじゃないですか、はいはいはいはい、メキシコ湾の、はいはいはい、あそこに運ばなきゃいけない
なるほど、
はい、だからもう恐ろしいルートだよね
イギリスからタヒチに行ってタヒチからジャマイカに行くっていうルートってことだよねまず
そうそうそう、うん、
あ
はい
そうそうもう大変そうだ、ね、そうもう遭難しそう
、そんで、うんまあ、任命されて、うん、ウィリアム・ブライっていう人が、はい、まあ何か海軍がそのために貨物船を買い上げて臨時に軍艦ということに称してするということで、うん、その艦長を置くと、
はいはいはい、
であと残りの人たちがですね、うん、ちゃんとこう何武装した人とかで呼べばいいようなものの、うんうん
あとはいっかっつって
あとはいっかっつってなんとなく
雑な雑なやつらを集めてきて、
はい、計45、6人ですね
それダメなやつだもう絶対ダメなやつだブライさん頑張っても絶対ダメなやつ、
うん、まあなんかちょっと推測するにイギリスって本当にもうその当時いわゆる大日本帝国ぐらいダメなところだからタンノキでしょと
あなるほど
そんな奴隷のための飯でしょって
なるほど
そんなものにこうエネルギーは割きたくないなただし何とかしなきゃいけないからっていうことなんだと思うんですよ
もう
そんな一個手段をドーンというほどでもないと、う
ん、そこまでの戦力避けんよ
避けないよ
奴隷どものためにと
そう食べ物ねでも食べ物重要だよね
確かに、
うん、でまあ行きますとで最初は、南米の下の方を通っていこうと、まあ、どっちにもあるかだよね、はい、行って、はい、ハワイの方に行って、はい、戻ってっていう企画をするんですけど、はい、そのまあアルゼンチンとか南米の下の方は大変こう寒いし南極ほぼ南極だからねなので一月ほどチャレンジして失敗して
無理っつって
そうでアフリカ経由になります
あなるほど
逆回り、
ね、一月もでもチャレンジ一回してこっちは無理だなと
そう
もう本当に船乗りって大変だよな、うん、その時の
でもブライはこう航海能力が高いね
そうかそうか
はい希望法ね、うん、このあのみんながここで遭難していた逆方向の希望法、は
い
はい、アフリカのね、うん、アフリカの下を通って、まあ、1年ほどかけて無事タヒチに到着します
と、うん、素晴らしいじゃない、
ね、
この一応行ったと
ポンコツスタッフとまとめ上げながらですよ、
うんうん、
そして、
はい
まあ、パンの木があるということで、
はいはい
はい、着いたのがもうちょっとそのトラブってたから、
うん
まあ、10月末だ11月ぐらい、
はいはい、
でパンの木は
まだ実ができてないってこと
そうそうなんか今持ってっちゃいけないよぐらいの弱い感じ
ああなるほど、
まあ、年一ぐらいでバカスカ取れるもの
なるほどなるほどなるほど今じゃないと
今じゃない
着いたけど今じゃないと、
はいはいうん、なのでちょっと春まではパンの木のために休まなきゃいけませんということになります
ああ、はい、滞在するってこと
は大事そうですね、はい、でまあちょっとまあでも本当にやることないからねパンの木待ちだからパンの木成長待ちだから
パンのやる気待ち
やるパンのやそうそうパンのやる気待ちだ
からはいはいはい、はい、
まあさ、
うん、
オフじゃん
オフだよね
ダメな人いっぱいいるじゃん
あ
タヒチ南国の楽園
ああ、ね、もう
出てくる出てくる人みんなほぼ半裸
もうダメだ
何が起きたと思いますか
もうねダメなことが起きたと思うよ、
うん、そうです ね、はい、あとブライさん以外のほとんどの船員が、うん、タヒチの女性と結婚しまして
最高
現地の生活を楽しみますタヒチ万歳
イギリスなんていや帰ってらんねえわ、
うん、そうそうそう
またあんな辛い後悔して帰るんでしょ俺たち
こっからさらに辛いことしてジャマイカ行かなきゃいけない帰るならまだしもね、はい、
もうここいいわあったかいし、
は
い
まあ、で4月にでも、まあ、ブライさんはねこうちゃんとキュッと締めて、
はい、行くよっつって
そうそうタヒチの奥地に逃げようとした船員をこう逮捕したりして脱走の刑で鞭打ちにしたりして行くぞって行くわけ
すげえタヒチに似合わない感じだねその状況がね
まあねブライさんはねブライさんブライじゃないんだよブライさん以外がみんなブライなんだよこの話はさややこしいんです
よめちゃくちゃ面
白いで4月4日にタヒチ島を出発します、うん、
行くよっ
つってパンの木
連れてみんな行くよ、
はいはい、でパンの木枯らしちゃいけないから、
うん、そろそうだ
真水はふんだんにパンの木にやるね
あ自分たちが
でもやるしかないよねやるしかない、
ね、
でしかも一月以上ないもう一月なんかじゃ済まないよねだってもう一回さその
そういうことだよね
高温岬でさ一回トラブったとこ行かないといけないんだよさすがにもう一回アフリカ経由無理だから
そっかそっかそっか、
ね、
そこはあそこそ後回しにはしてたけどそっち行かなきゃいけないと
結局行かなきゃいけないからまあブライさんとしては覚悟の決死行ですよね、
う
ん
う
ん、
行くよ今から
7ヶ月8ヶ月は覚悟ですよ、
そうだよ ね、
だから水はケチれと、
うん、
ただしパンの木にはふんだんにやる
となるほどなるほど
えいうことをしていた結果ですね24日後に氾濫が起きまして早いねまたトンガぐらいまでしか行って
もうねいやいやもうタヒチ慣れしてるから
彼らそうそうなんだそうなんだ
彼らもう南国で結構いいパンの実とか食ってるから
そうそうそうそうねでやってられっかということにな
る、まあ、なるわなでもそれ
なりましてあの面白いブライを閉じ込め
幽閉するみたいなこと、
船に幽閉しまして戻ろうとしますでその時にそんで最終的にですね、うんブライ艦長以下の19人を救命艇、まあ、ボートですね
あ放り上げるって
こと 5メートルぐらいの屋根のないボートですもうあの
何完全に氾濫じゃん
ボートっていうとさ英語で言うとさなんか立派なボートあるじゃん、うん、違いますいわゆる日本のボートのあれぐらいのやつでちょっと大きめのやつに
19人
ブライ艦長 の
側近みたいな人たち、
みたいな人たち19人入れて
お前ら真面目すぎんだよ出てけよそうそう
最低限の食料と水だけ渡して
やるからこれ
追放します
ボチャン
ボチャンボチャン
みたいなことでしょ
そう
ああそう俺らもうこれから大地返すから
そうそうそうここで分岐が起きるんですけど、
あそうかえ、ま、待って
そのどっちみたい仁王さんブライの側と残った側全部にドラマがある
よ、ね、ちょっとどっちも面白そうだねそれ確かに
どの順番で聞くかですよね今日は
そうだ
ね
ちょっとあの一応ちょっと不憫な真面目なブライさんの方から行こう
ブライさんの方から行く、
うん、ブライさん、ブライさん以下19名ボートに乗せられて
もう決死ですよ
おちゃんされました
そうもうでも持ち物といえばあとねなんかねいろんなその何羅針盤とかいろんな機械は全部渡さなかったんだって
あなるほど
バンティ号側にあって
なるほどえでもさ逆に言うとさ、うん、もうブライはさそれもうパンの木すら持っていけないわけだからさ、うん、もう生きて帰るだけが使命になるってことだよね
そうそうそう
なるほど
そのまあでもブライは航海技術があり太平洋に大変詳しいもうそれだけが頼りですでボートです
恐ろしい
屋根のないボートです
あそう、はい
それで頑張ってどっかの島に一回たどり着くんですけど原住民が敵対的な人たちなのでそこで追い出されるような形で
また
一人死にました
一人死ぬ
一人死亡ですねもうだからもうどの助けももう無理だと
あなるほど
感じ
せっかく陸地に着いたのに、はい、そこのやつらはめちゃくちゃ俺たちのことが嫌いだったみたいなことか、う
ん、絶望的でしょ
また出るのじゃあその島を出て
そうでも最終的には何日かけたのかな何か何ヶ月かかけて
帰ったのどっかに
そうあのね
ちゃんと味方のところに
すごいそうそう味方のいるパプアニューギニアの、まあ、そのイギリスの植民地だった島に到着するんですよ
すごいじゃん、
まあ、どれぐらいかっていうと、日本より向こうフィリピンの下だから
あ
フィリピンの南ぐらいつまりハワイの南のところからこうボートで
それは漂流じゃなくてあえて着いたってこと
狙ってるんです
すごい、ね、
ちゃんとオーストラリアの辺っていうの岸辺をこううまくこうついてたど、ね、って原住民にバレないように一生懸命食料を調達してっていうのを繰り返して手漕ぎボートですよ
すごいね、
うん、であとの人は死なずに
あその最初の原住民一人だけ減っただけか
そう
さあこうなってくると
でイギリスに帰ってくると
こうなってくるとパンの木に乗ってるのが楽しみだわ
でブライさんは、うんすごいから、まあ、それでちょっと一回本国に帰る、はいはい、イギリス本国に帰って
帰れたんだ、ねすごいね、
まあでも半年ぐらいまあそこで手続きをして、うん、もう一回
マジパンの木
このパンの木ツアーをにパンの木作戦にもう一回行くよ
ってめちゃくちゃのんきだけどパンの木ツアーって、うん、相当決死だよそれ
今度本当に愛知行ってパンの木行ってジャマイカに連れてって今でもジャマイカにはパンの木が生えてるの
すげえ俺見に来てブライさんの功績
ブライさん実質5億円でしょ
食いたいなパンの木でパン、
うんうん、そうでブライさんその活躍が表示されて、まあ、オーストラリアのある州の提督一番偉い人に命ぜられて、まあ、そこでも堅物ぶりを発揮して反乱
あいつ真面目すぎんだよっつって、
うん、オーストラリアで唯一成功したクーデターと言われてるラム酒の反乱というね オーストラリアもあのブライさんよりブライな人たちがいっぱいいるから、もともとほら囚人をさ突っ込んでたところ、
そうかそうか、なるほど、割と荒くれ者が多かったと。そうそうそう、あいつもう本当
に荒くれ者をがいるということをいいことに、そこでラム酒をこう高値で売りつけるとかで押してる悪徳の人が偉い立場にいて、
なるほど、
ブライさんはそれが許せずにそいつを締め付けたら、そいつに返り討ちにやって幽閉されたり
します。裏の裏の裏のプロ、裏の帝王をやっつけようとしたら逆にやっつけられたブライさん。
ブライさんはで、まあ、2回反乱が起きちゃったから、さすがにあとは隠遁生活だったらしいんですけど、
はい、面白いな。
がブライさん、
片や
片や
片やパンの木に残った反乱軍、
バウンティー号ね、バウンティー号ね、うん、バウンティー号は、うん、あのもちろんですけど、うん、何したいかっての当然ですよね。
帰りたい、
タヒチに戻ります。
もう、まあ、
イギリスに帰るじゃ
ない、自分の国タヒチに戻
りたい、そうそうそう、俺タヒチ万歳、奥さんの
元に戻りたい
ですよ、そうそうそう。戻りまして、うん、タヒチに、
あ戻れた、
はい、はい、それでまあ何ヶ月か、まあ、極楽生活を送っていたのですが、はいはいはい、
捕まるのかもしかして、
それの、うん、そうおっしゃる通りで、うんうん、イギリス軍がもう一回来ちゃったら、うん、俺たち反乱してんだから、
いい加減にしろ
よ、逮捕どころじゃない死刑だよね、になるよっていうことに気づきます、う
ん、
いはい、
あれこれ俺らブライさんあんなやったけど、いやいやまずいんじゃね
まずいんじゃねっていう人が一グループがいます。いやいや大丈夫だよ、ここで
こんなとこまで来ないよ、ここでのんびり暮らそうぜ、俺そっち派だな。
そうそうそう、来ない来ない、大丈夫大丈夫の人と、
来るわけねえじゃんこんなところ、
結局16人の人はタヒチに残る、
おなるほど、
で8人の人たちは自分が首謀者、ほうほう、首謀者も含めてね、俺首謀者だからここにいたら捕まる、
捕まるから、
さらに知らない島を目指してそのバウンティー号に乗って奥さん、現地の人たち、いや生まれた子供、
なるほど、
あとまあ手伝える男、
一族老頭
を連れて8人の反乱者は船で逃げます。
船に乗って逃げる、
分岐です、どっちみたい。
また出たよ、また出たよ。
どちらもなかなか、
それはやっぱり
どちらもまあ
8人の方じゃない、逃げた方で、タキチを出た方、
出た方、
まずは
出た方行きましょうか、
出た方、
出た方行きますか、
はい、
あのそのまんまヨーロッパ人の船乗り&タヒチ人と奥さん、奥さんいっぱい、女の人いっぱいと、まあ手伝える男と、まあ子供を乗せてフィジーに逃げたりクック諸島に逃げたりして、いろいろ逃げて、ようやくですね、あの地図に載っていない島を見つけます。
は、当時の地図に載ってない、
そうそうそう、イギリスの海図には載ってないぞという、ピトケアン島っていう島なんですけど、
すごいね、
はい、
すごい、
まあ無人島ですよね、シビリアね。でそこでそのバウンティー号乗ってきた、うん、あの船を解体して、
う
ん、
家とかを建てて、
まあ、そうそう、資材にして、
すげえ、
それで島の生活を、
待って今もそこ行けるのかしら、
始めます。あそこは割と有名なとこですよ。
あそう、
はい、そうやって生活していますと、うんうん、連れてきたハイチの奴隷同然してた男どもが、その横暴に許せなくなって反乱を起こします。
ちょっと待って待って待って待って、首謀者たちがこう、う
ん
う
ん、ハイチの現地の人とも、
そこでもやっぱちょっとヒエラルキーができてるからってこと。
そうそう、当然です、
ね、なるほど、
だって奴隷同然に、
そこそこそこそこ、
その何漕いだりする要因として連れてきたわけでしょ。
因果応報か。そうそうそう、ああそう、
でまあ、こっちは一応銃は持ってます
から
、マスカット銃みたいな
の、なるほど、
でその騒動で、うん、その首謀者は亡くなってしまって、でも4人ほどそのピトケアン島に、はあ、残されます。
それはイギリス人、
イギリス人が4人ね、はいはいはいはい、そしたらですね、
はあはあ、来るの。
いやいやいや、
本国から来るの、そこにまで、
うん、まあでもハイチの夢のような生活ではないわけですよ、はあはあはあ、ね、はあ、だってまあそこ何もないところで無人島生活になっちゃってるからね、急に、
なんだここ、
そうで、そこで
タヒチで、タヒチ帰りて、
で船のお風呂とか給湯設備か、給湯設備を改造してお酒を作れるようにし
たやつがいた。ちょっと待って、すごくない、
うん、じゃあそれでこう何サトウキビが何か現地で取れたものでこう発酵させてっていう、酒を作るようになって、
まさかラム酒王になるの。
それはそれですごい。あのそしたらですね、うん、その酒で飲んだくれた挙句自殺する人1名、うん、あと酒癖が悪くて喧嘩をして殺し合いをする人2名になり、
うん、すごいダメだね酒ってやっぱり、
ピトケアン島ね、そんで、
そう、
うん、 何年後かな、うん、19世紀になってからですね、はいはいはい、あのアメリカの捕鯨船がたまたまピトケアン島に着いたんですよ。そこにはですね、
はい、
男性1名女性10名子供20名の集団が住んでいたんです。
怖い。もう
で男性1名はジョン・アダムスといって、
うん、
イギリス人だったんですよ。
もう4人のうちの1人が生きてたのか。その
生き残りがあったんですよ。
すごい。
そんでそれは自分はバウンティー号の反乱者だったということになって、
なるほど、
そこで大した額もない、うん、その何、うん、ブライですよ、ブライの人なんだけど
うん、うん、
そこで、
うん、
片言だけど文字を教えて英語を教えて子供たちに、でその聖書があったからキリスト教を教えて、実質そこのマスターというか、
待って待って、すごいよ、すごいじゃんそれ、
う
ん、
そう、
何そのマルチエンディングの、そっち側
救世主、なんかピトケアン島という島の主みたいな形になって、まあ、要は
創造主みたいなもんだよね、そこ無人島だったんだろうってこと、
そう、
文化を作った人ってことになるってこと
か、そうそう、うん、だからそこでタヒチの女たちと子供たちに英語を教えて、生活をしてる人が
子孫いるの今も、
そのまだいます、ピトケアン島は、はい、
何そのもうつい最近で、要はもう荒人神というか、もうなんていうの、実情としてここを作った人が分かるってことだよね、
うん、そうそう
そう、すごいね、
まあまあもちろんその方はもう当然亡くなってるんだけど、まあ、
もちろんもちろん、
うん、でも2000何年かな、
うん、
最近、
はいはい、
21世紀になって、
うん、
そこの風俗が問題になって、でも今ピトケアンと、まあ、イギリスの植民地だからイギリスの法律が適用されることになって、まあ、住んでたんだけど、
うんうん、
なんかそこのルールとして、
うん、
あの13歳ぐらいの子供を、
うん
うん、なんかこう何あの子供を産ませちゃうみたいなことがしきたりというか当然のように行ってて、それが
ちょっと問題になって
児童 の、
はい、はい、
その強姦みたいな形になって、まあ、な集団で逮捕されるという事態が起きてそこで一回話題になったらしました、ピトケアンと。
面白い、
はい、
果たしてもう片方ですねマルチエンディング
のマルチエンディング忘れてた、そうだね、ハイチ残った側ね、
はいはいはい、ありますあります、まだチリリーも鳴ってないんで大丈夫ですよ。
あ、本当に鳴ってないですね。あ、じゃあこれラストですよ。
はいはい、
ここから分岐はしないです。
はい、
あのこのグループは
残った側だよね。うん、今から話すの。
そう、
大丈夫だよ。タヒチまで人来ねえよ、そんなイギリスから捕まえにって言った方。
う
ん、
そう、
うん、
あのこの人たちは、うん、まずそのタヒチの、うん、まあ、実力者である。
うんうんうん、
その後ポマレ一世と名乗るアリーさんっていう人と仲良くなり、
はいはいはい、ああなるほど、現地の実力者と仲良くなると、は
い、でポマレアリーさんに協力することで、
はいはい、
まあ、彼銃持ってたりするからね、
ああそうかそうか、なるほど、
はい、あの忠実な彼の部下となり、
なるほど、
タヒチのいくつかの島がタヒチ諸島なん
です、はいはいはいはい、
あのタヒチの統一に成功します。
すごいな、おい、
はい、ポマレ王朝を生み出すんですよ。
あ、そう、まあ、要は実力者が王にはなってるけれども、 その側近というかその
スタッフとして、武力を利用してタヒチ統一に、
何それ、何そっちの方が偉いじゃん。
1791年にポマレ王朝、
すげえ、しかもすぐだし、
そう
すぐ銃の力で、
はい、
あ、そう、まあでもいろいろあんだろうね、銃だけじゃなくて、そのいろんな知識ももちろん、うん、その後悔の知識はないかもしれないけど、そ、ね、そのイギリス側で普通に行われてたことが割とすごいことだったりするんだろうね。
でこのタヒチの王国は、
うん、
まあ、フランスに最終的に植民地化されて占領されるまで、
まで、まあ、
タヒチとフランス戦争するんだけど、50年ほど王国としての
権力、ね、
がかかったと言われておりまして、
うん、
あとそのバウンティー号の船員たち、うん、タヒチに残った船員たちは、うんうん、その後やっぱりイギリスが来て、うん、全飲食されたそうです
ああ
王国は、王国は作った、
王国は作ったんだけど、
ただし、まあ、犯罪者だからね、
まあそりゃそうだよな、
処分でしたね。
すっげえ波乱万丈だね、
うん、それぞれでしょ。
だってさ、大元パンの木だよ、
パンの木だよ、そうなんだよ、しかも奴隷の話だしね、また奴隷に飯を食わすみたいな話
だし、そうだよね、なかなか難しいね。なんかでもそういうのやっぱ結局なんかさ、差別だったりとか、
うん、
酒だったりとか、
うん、
なんか、
うん、
だいたい人は同じことをずっとやるってことだよね。
差もありなんだよね。
あったかいところでもうやる気がなくなったりとかさ、
気持ちはわかるよね。
なんていうかさ、別に昔の人だからどうとか関係ないね。
関係ないね。関係ない。本当でもまあ強いて言うとブライさんは我々にはないもの、
ないものがある、
ないものがある、
高貴なものがある感じ、
高貴なものがあったけどね。
面白い。なるほど、うん、あ、それは割と映画化されたりとか小説化されたりとかいっぱいしてる話なんだ。
そうですね、割とまあ有名な話で、まあ、バウンティー号の反乱は本当に何回も映画化されて、うん、されてまあ、その反乱の部分だけだったり、
あ、そうかそうか、
その後のブライのこの旅冒険のとこだったり、
どっち側を取るかで確かに話が随分違うもんね。王国、最終的に王国作ったりとか、そう、そうだよ ね、その島に文化をもたらしたりとか、そうそうそう、うん、それ全然違うもん。ね、面白い、
これ面白い話だね。
最高に長かったけど最高に面白いわ。
まあでもタヒチからさ、またその嫌な船旅に戻るの無理だよね。
絶対無理、
それは無理なんだよ。
しかももう人もいてあったかいところで、そう
そうそう、幸せで何にも用事なかったんだから、パンの気持ちだったんだから。
そうなる、うん、そうなる、
なるよ、
もう絶対なる、
なってなる。ね、人は怠惰はね、
そうそう、もう本当にね、パンの実よりも全然美味しいから怠惰、うん、
本当だ。